イルカと馬のほっこり朗読、江戸川乱歩、怪人二重面相、10回目でございます。
シマウマです。
イルカです。はい。これはほっこり朗読と言いまして、江戸川乱歩の小説を今生で朗読しつつ、あーだこーだ言うという番組です。
はい。
で、だいぶまたこちら間が空いてしまいましたが、前回までどうなったか覚えてますか？
覚えてます。
覚えてないですね。僕も正直ちょっと忘れてしまいました。捕まって小林少年が逃げたんだよね、確か二重面相逃げてコックかなんかになり変わって逃げてたんですよ、
はい、
っていうのが警察署の取り調べで分かった後に、次だ、小林くん宛てに、違うな、明智警視宛てか、中村係長、警察宛てですかね、次の予告が来たと、二重面相から。
はい。
そして美術城、伊豆の修善寺にある、なんかまた別のターゲットになったんですね。というところです。
はい、
で僕らが忘れてるだけで、何ですか、その、すごいやる気のない人生。
ありますよ。
ありますか、
うん、
ここだけ読んでおきますかね。明智小五郎氏来襲。民間探偵第一人者明智小五郎氏は長らく外国に出張中であったが、このほど使命を果たして今日旅の疲れを休めるために本日修善寺温泉富士屋旅館に到宿、四五日の滞在の予定である。ってことでちょうど折よく明智小五郎がいると修善寺に。
これあれか、修善寺温泉だから来週の週が、うん、あの
来週
修善寺の週なんだ。
どれ来週、うん、ああ来週ね。修善寺に来るで来週と。ということで、今回の
サブタイトル。襲ってくるの方かと思った。
ああ、そうですね。確かにそういうの大事ですね。
うん、
ラジオですから。さすが。さすが、ラジオパーソナリティ。シマウマ。ということで、名探偵明智小五郎というサブタイトル。シマウマいね。シマウマい。読んでいこうかなと思います。ネズミ色のトンビに身を包んだ小柄のうんってやつね、小柄のサモン老人が長い坂道をちょこちょこと走らんばかりにして藤屋旅館に着いたのはもう午後1時頃でした。サモン老人、ごめんなさい、サモン老人は誰でしたっけ。
美術城の使いの人じゃなかった
ですかね。ですよね、多分ね。これ連続で聞いてる人はね、もしくはいたらなんだよお前らってなっちゃうんですけどね。まあ、
ちょっと。読んでるお前らが何で覚えてねえんだよ。
ちょっと1ヶ月空いちゃってね。明智小五郎先生はと尋ねますと、裏の谷川へ魚釣りに出かけられましたとの答え。そこで女中を案内に頼んで、またテクテクと谷川を降りていかなければなりませんでした。
テクテクテクテク。
熊笹などの茂った危ない道を通って深い谷間に降りると、美しい水がせせらぎの音を立てて流れていました。流れのところどころに飛び石のように大きな岩が頭を出しています。その一番大きな平らな岩の上に、ドテラ姿の一人の男が背を丸くして、垂れた釣り竿の先をじっと見つめています。出てきましたよ。
やっと出てくる。
やっと出てきました。10回目ですよ。あの方が明智先生でございます。ちょっとね、対抗棒的な感じですよね。釣りしてるところに出てくるね。女中が先に立って岩の上をぴょいぴょいと飛びながら、その男のそばへ近づいてきました。先生、この方が先生にお目にかかりたいと言って、わざわざ遠方からおいでなさいましたのですが、その声にドテラ姿の男はうるさそうにこちらを向いて、大きな声をしちゃいけない。魚が逃げてしまうじゃないか。と叱りつけました。もじゃもじゃに乱れた頭髪、鋭い目、どちらかといえば青白い引き締まった顔、高い鼻、髭はなくてきっと力のこもった唇、写真で見覚えのある明智名探偵に違いありません。私はこういうものですが、サモン老人は名刺を差し出しながら、先生に折り入ってお願いがあって お尋ねしたのですが、と拳をかがめました。すると明智探偵は名刺を受け取ることは受け取りましたが、よく見もしないでさもめんどくさそうに、ああそうですか、でどんなご用ですか、と言いながらまた釣り竿の先へ気を取られています。老人は女中に先へ帰るように言いつけて、その後ろ姿を見送ってから、先生、実は今日こんな手紙を受け取ったのです、と懐から例の二重面相の予告状を取り出して釣り竿ばかり見ている探偵の顔の前へ突き出しました。ああまた逃げられてしまった、困りますね、そんなに釣りの邪魔をなすっちゃ。手紙ですって、 一体その手紙が僕にどんな関係があるとおっしゃるのです。嫌なやつだな。明智はあくまで不愛想です。先生は二重面相と呼ばれている族をご存じないのですかな。左門老人は少々むかっぱらを立てて鋭く言い放ちました。ほう、二重面相ですか。二重面相が手紙をよこしたとおっしゃるのですか。名探偵は一向驚く様子もなく、相変わらず釣り竿の先を見つめているのです。そこで老人は仕方なく、回答の予告状を自分で読み上げ、草壁家のお城にどのような宝物が秘蔵されているかを詳しく物語りました。ああ、あなたがあの奇妙なお城のご主人でしたか。明智はやっと興味を惹かれたらしく、老人の方へ向き直りました。はい、そうです。あの古名画類は、古名画かな、古名画、わしの命にも代えがたい宝物です。明智先生、どうかこの老人を助けてください。お願いです。で、僕にどうしろとおっしゃるのですか。すぐに私の宅までお越し願いたいのです。そしてわしの宝物を守っていただきたいのです。警察へお届けになりましたか。僕なんかにお話しするになるよりも、まず警察の方を願うのが順序だと思いますが。
うぜえ。
いや、それがですね、公務者なんですが、わしは警察よりも先生を頼りにしておるのです。二重面相を向こうに回して引けを取らぬ探偵さんは先生の他にないということをわしは信じておるのです。こいつ、結構ザルな探偵なんじゃないの、もしかして。そうでもないのかな。
あれ、なんだっけ、犬亀家の一族って、明智小五郎だっけ。
あれ、そうか。でもあれ、
なんかボサボサ頭
ってのが言ってたよ、そうだ。
流行ってんのかなって。
いや、あれ、明智さんじゃない、多分。
それがかっこいいと思われてた時代なのかなって、ちょっと気になりました、
ね。そうか。あれが明智小五郎だよね。あれも江戸川乱歩だもんね。
だ
から、
そうなんだ。
確か、うん。だから、そうだ。ってことは名探偵なのか。ちょっと嫌なやつだな。それに、ここには、ここには小さい警察文書しかありませんから、腕利きの刑事を呼ぶにしたって時間がかかるのです。何しろ二重面相は今夜わしのところを襲うというのですからね。ゆっくりしておられません。ちょうどその日に先生がこの温泉に来ておられるなんて全く神様のお引き合わせと申すものです。先生、老人が一生のお願いです。どうかはわしを助けてください。左門老人は手を合わさんばかりにして書きくどくのです。それほどにおっしゃるならともかくお引き受けましょう。二重面相は僕にとっても敵です。早く現れるのを待ちかねていたほどです。本当かな？ではご一緒に参りましょうか。その前に一応は警察とも打ち合わせをしておかなければなりません。宿へ帰って僕から電話をかけましょう。そして毎日の用意に2、3人の刑事に応援を頼むことにしましょう。あなたは一足先へお帰りください。僕は刑事と一緒にすぐ駆けつけます。明智の口調はにわかに熱を帯びてきました。もう釣り竿なんか見向きもしないのです。ありがとう、ありがとう。これでわしも100万の味方を得た思いです。老人は胸をなで下ろしながら繰り返し繰り返しお礼を言うのでした。短いですね、なんか。一応これで。
はい。
登場ですね。そしてじゃあ、なんかありますか？明智小五郎に対して。
なんかやっとできた、出てきた割にすげえうざいやつって。もったいぶりやがって。
わかんないですよ、まだ。これが二重面相かもしれない。ありえますからね。
バカ者、そいつがルパンだ。
そうそうそう。
このおじさんが二重面相って可能性もある。
あるよね。そう。もうそこが面白いところですね。二重子供からしたらあれですよ。小学校とかであいつじゃねえのとかみんな言い合うんですよ。
これもしかするとあれだよ。
はい。
江戸川乱歩が昔怪獣二重面相で昔を振り返ってるだけって可能性
も、はい。そうそうそう。江戸川乱歩っていうのもいなかったかもしれないですね。だからね。さあ、不安の一夜。
聞いてるあなたが、
二重面相かも。そうやったね、どっかで。
知れませんよ。
我々が二重面相かもしれない。やってましたけどね。聞いてるあなたがおかしいよね。さあ、早く次を読めよというね。不安の一夜。草壁左門老人が修善寺で雇った自動車を飛ばして谷口村のお城へ帰ってから30分ほどして明智小五郎の一行が到着しました。一行はぴったりと身に合う黒の洋服に着替えた明智探偵のほかに背広服の屈強な紳士が3人、皆警察署文書詰めの刑事で、それぞれ肩書き付きの名刺を出して左門老人と挨拶を交わしました。老人はすぐさま4人を奥まった名画の部屋へ案内して、壁に掛け並べた掛け軸や 箱に収めて棚に積み重ねてあるおびただしい国宝的傑作を示し、いちいちその由緒を説明するのでした。これこの前と同じパターンじゃないですか。大丈夫かな。これはどうも実に驚くべきご収集ですね。僕も、古賀っていうのかな。古賀は大好き、古い絵ですね。古い絵は大好きで、暇があると博物館や寺院の宝物などを見て回るのですが、歴史的な傑作がこんなに一室に集まっているのを見たことがありませんよ。美術好きの二重面相が目をつけたのは無理もありませんね。僕でもよだれが垂れるようですよ。明智探偵は簡単に耐えぬもののように一つ一つの名画について賛辞を並べるのでしたが、その批評の言葉がその道の専門家も及ばぬほど詳しいのには、さすがの左門老司もびっくりしてしまいました。そして名探偵への尊敬の念がひとしお深くなるのでした。さて、少し早めに一度夕食を済ませると、いよいよ名画守護の部署に着くことになりました。明智はテキパキした口調で三人の刑事を指図をして、一人は名画室の中へ、一人は表門、一人は裏口に、それぞれ徹夜をして見張り番を務め、怪しい者の姿を認めたら、直ちに予備校を吹き鳴らすという合図まで決めたのです。刑事たちが命名の部署に着くと、明智探偵は名画室の頑丈な板戸を外からぴっしゃり閉めて、老人に鍵をかけさせてしまいました。僕はこの戸の前に一晩中頑張っていることにしましょう。名探偵はそう言って、板戸の前の畳廊下にどっかり座りました。先生、大丈夫でしょうな。先生にこんなことを申しては失礼かもしれませんが、相手は何しろ魔法使いみたいなやつだそうですからね。わしはなんだかまだ不安心なような気がする。不安心なような気がするのですが。老人は明智の顔色を見ながら言いにくそうに尋ねるのです。はははは、ご心配なさることはありません。僕はさっき十分調べたのですが、部屋の窓には厳重な鉄格子がはめてあるし、壁は厚さが30センチもあって、チッとやそっとで破れるものではないし、部屋の真ん中にはケイジ君が目を見張っているんだし、その上たった一つの出入り口には僕自身が頑張っているんですからね。これ以上用心のしようはないくらいですよ。あなたは安心してお休みになった方がいいでしょう。ここにおいでになっても同じことですからね。明智が進めても老人はなかなか承知しません。いや、わしもここで徹夜することにしましょう。寝床へ入ったって寝られるものではありませんからね。そう言って探偵の傍らへ座り込んでしまいました。なるほど。ではそうなさる方がいいでしょう。僕も話し相手ができて好都合です。絵画論でも戦わしましょうかね。さすがに百戦錬磨の名探偵、憎らしいほど落ち着き払っています。なんですか？怪しいですか？
いや、なんか、
憎らしい。
うぜえな。
それから、二人は楽な姿勢になってポツポツ古名画の話を始めたものですが、喋るのは明智ばかりで、老人はそわそわと落ち着きがなく、ろくろく受け答えもできないありさまです。左門老人には一年も経ったかと思われるほど長い長い時間の後で、やっと12時が打ちました。真夜中です。明智は時々板戸越しに室内の刑事に声をかけていましたが、その都度中からはっきりした口調で異常はないという返事が聞こえてきました。ああ、僕は少し眠くなってきた。明智は首をして、お前、二重面相のやつ今夜はやってこないかもしれませんよ。こんな厳重な警戒の中へ飛び込んでくるバカもないでしょうからね。ご老人、いかがです？眠気覚ましに一本、外国ではこんな贅沢なやつをスパスパやっているんですよ。と、シガレットケースをパチンと開いて自分も一本つまんで、老人の前に差し出すのでした。そうでしょうかね。今夜は来ないでしょうかね。左門老人は差し出されたエジプトタバコを取りながら、まだ不安らしく言うのです。いや、ご安心なさい。あいつは決してバカじゃありません。僕がここに頑張っていると知ったら、まさかのこのこやってくるはずはありませんよ。それからしばらく言葉が途絶えて、二人は点での考え事をしながら美味しそうにタバコを吸っていましたが、それがすっかり灰になった頃、明智はまたあくびをして、僕は少し眠りますよ。あなたもおやすみなさい。なあに大丈夫です。武士は靴輪の音に目を覚ますって言いますが、僕は職業柄どんな忍びの足の音にも目を覚ますのです。心まで眠りはしないのです
よ。うるせえよ。
怪しいな、こいつ。そんなことを言ったかと思うと、板戸の前に長々と横になって目を塞いでしまいました。そして間もなくすやすやと穏やかな寝息が聞こえ始めたのです。あまりな、あまりな歴、 あまり慣れきった探偵の仕草に老人、慣れきったじゃねえんだろ。老人は気が気でありません。眠るどころかますます耳をそば立てて、どんなかすかな物音も聞き漏らすまいと一生懸命でした。何か妙な音が聞かえてくるような気がします。耳鳴りかしら、それとも近くの森の梢に当たる風の音かしら。そして耳を澄ましていますと、心身と夜の更けていくのがはっきりわかるようです。頭の中がだんだん空っぽになって、目の前がもやのように霞んでいきます。はっと気がつくと、その薄白いもやの中に、目ばかり光らした黒装束の男が朦朧と立ちはだかっているではありませんか。あ、明智先生、賊です、賊です。思わず大声を上げて寝ている明智の肩を揺さぶりました。起きねえじゃねえかこいつ。何です。想像しいじゃありませんか。どこに賊がいるんです。夢でもご覧になったのでしょう。探偵は身動きもせずに叱りつけるように言うのでした。なるほど、今のは夢か。それとも幻だったのかもしれません。いくら見回しても黒装束の男などどこにもいやしないのです。老人は少し決まりが悪くなって無言のまま元の姿勢に戻り、また耳を澄ましましたが、するとさっきと同じように頭の中がスーッと空っぽになって目の前にもやが群がり始めるのです。そのもやが少しずつ濃くなってやがて黒雲のように真っ暗になってしまうと、体が深い深い地の底へでも落ち込んでいくような気持ちがして、老人はいつしかうとうとと眠ってしまいました。どのくらい眠ったのか、その間中まるで地獄へでも落ちたような恐ろしい夢ばかり見続けながら、ふと目を覚ましますと、びっくりしたことには、あたりがすっかり明るくなっているのです。ああ、わしは眠ったんだな。しかしあんなに気を張り詰めていたのにどうして寝たりなんぞしたんだろう。左門老人は我ながら不思議で仕方がありませんでした。見ると、明智探偵は夕べのままの姿でまだすやすやと眠っています。ああ、助かった。それじゃあ二重面相は、明智先生、探偵に恐れをなしてとうとうやってこなかったと見える。ありがたい、ありがたい。老人はほっと胸をなで下ろして静かに探偵を揺り起こしました。先生、起きてください。もう夜が明けましたよ。明智はすぐ目を覚まして、ああ、よく眠ってしまった。ははご覧なさい。何事もなかったじゃありませんか。と言いながら大きなあくびをするのでした。伸びをするのでした。見張り番の刑事さん。そういえば、刑事には徹夜で守れって言ってたのに、明智刑事は。自分は随分寝てる。
まあ仕事じゃないから。
まあね、見張り番の刑事さんもさぞ眠いでしょう。もう大丈夫ですから、ご飯でも差し上げてゆっくり休んでいただこうじゃありませんか。そうですね。ではこの戸を開けてください。老人は言われるままに懐中から鍵を取り出して、締まりを外し、ガラガラと板戸を開きました。ところが戸を開いて部屋の中を一目見たかと思うと、老人の口からギャーッという、まるで締め殺されるような叫び声がほとばしったのです。どうしたんです?どうしたんです?明智も驚いて立ち上がり部屋の中を覗きました。あ、あれ、あれ。老人は口を聞く力もなく妙な片言を言いながら震える手で室内を指さしています。見ると、ああ、老人の驚きも決して無理ではなかったのです。部屋中の古名画は壁にかけてあったものも、箱に収めて棚に積んであったのも一つ残らずまるで書き消すようになくなっているではありませんか。万人の刑事は畳の上に打ちのめされたように倒れて、何というざまでしょう、ぐうぐう高いびきをかいているのです。先生、盗まれました。ああ、わしは。左門老人は一瞬間に10年も年を取ったように凄まじい顔になって、明智の胸ぐらを取らんばかりですということで、
はい。
ザルだな、この明智。どっちかだよね。でもこれ二重面相か、こいつがも。
もう、よくわかんない。
ちょっと、わかんないですね。明智が、このなんかタバコに眠ったんでしょうね、きっとね。タバコを変えられてたのか。
ああ、なるほどね。
やられました。でもちょっとこの、明智だからこれ主人公じゃねえんじゃねえの、もしかして。小林少年じゃないの、実は優秀なのは。
コナン君的な。
コナン君、そう。あの、そうだ。そういう関係なのかもよ。明智探偵と。そうだ。わかんないですけどね。そういえば、毛利小五郎だもんね、あれは。
うん。
逆推理ですけどね。そうだ。もしかしたらそうなのかもしれないな。っていうのが、ちょっと、期待の明智小五郎がかなりザルだったというのが、今回でしたけど。
はい。
まあ、盗まれました。
はい、
あっさりと。で、これパターン同じなのはなんかこう、どうなんですかね。あえてね。あえてなのかもしれないですね。
いや、前のパターン覚えてない。
前のパターンあれですよ。鍵かけて、主人と、刑事が一緒にいて、ちょっと。
刑事じゃない、あの、 主人と息子。
息子だ。息子、そうだ。で、調べてみましょう。つったら、なかったんです。うん、同じような。っていうことで、あと、
起きてろよな。
起きてろね。そう
そうさっきのタバコで、睡眠薬みたいな薬が入っててっていうなら、わかるけど。
うん。
私はそろそろ寝ますとか言っちゃってるから。
言ってたからね。大丈夫でしょうって言ってたからね。
こんな日に来ませんよと。
ってことで、あと5回ぐらいで終わるんじゃないですかね、多分ね。結構来ましたんで。
はい。
引き続き、めんどくさがってるしまうまさんですが、頑張って聞かせていきます。
はい。お楽しみに。
お楽しみに。また来週、つって。
はい。違う違う。また来週で。
はい。
バイバイ。
はい。気になる方はまたよろしければお聞きください。